それではガラテヤ書の3章を開いてください。3章です。3章の今日は、今から前半部分を見ていきます。1節から14節ですね。うすうす私ちょっと不安っていうよりもこう気になってたのが、これ一章全部するとしたら、本当に時間がかかってしまうんではないかなと。内容がすごい豊富なので、やはり少しずつ勉強していくうちに、これは無理だなと思いましたので、2つに分けたいと思っています。3章からですね、パウロは本論に入っていきますね。で、割礼派あるいはユダヤ主義者という、この異端を持ち込んでいる者たちがですね、このガラティアの諸教会、ガラティアの地方にある諸教会に入り込んでいって、で非常に深刻にパウロは捉えています。で、すでにですね、前回はペテロがアンティオキアの教会で異邦人の信者と食事をしているところ、割礼派の人たちがやってくることを見て、後ずさりしたことがありました。で、それで、このはっきりと抗議したんですね、パウロが。で、最後のね、2章の21節を見てみてください。2条の21節を見ますと、私は神の恵みを無にはしません。もし義が立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいますとですね。そのユダヤ主義者たちの考えは、イエスを信じるというのは OK ですと、でもそれだけでは足りませんとですね。割礼を受けてモーセの律法を守る、いわゆるユダヤ教徒になることによって神の国に入ることができるんだよと、こう言って、だから信じるだけではなく、その、何かやっていかなければいけないんだと、それによって救いが、完成するというか達成されるんだという考えについて、もう絶対にダメだと、もう一章では呪われるべきであると、こうはっきりと断言、2回も断言しているほどだったんです。で、その理由っていうのが今ここで読んだ通りで、神の恵みが無になるよって言ってるんですね。神の恵みが無になるよと。だからなんかこう恵みっていうのがあって、神、福音っていうのがあって、そこにちょっと付け足すだけじゃんっていうふうに人間的には私たちは思いますけれども、イメージとしては、純粋な水のところに、一滴のなんか毒を入れるっていうか、こうインクを入れるっていうか、それ全体に広がって全体の水が台無しになるわけなんですよね。恵みそのものが無になってしまう、台無しになってしまって、そしてキリストの死が無意味になるんですよ。これが一番怖いことです。イエス様が、後でね、これ聖餐に預かりますけれども、もし、割礼派のようなユダヤ主義者のような考えを持っている方が仮にここにいらっしゃったら、で私がそのことが分かったら、受けないでください、出てってくださいと私は言います。なぜかと言ったら、これはこれを無にする考えだからですですね。イエス様の裂かれた肉とその流された血をですね、これが無駄になる、イエス様がなされたことが意味がなくなるという、こういうことなんです。で、なんでここまでかって、やっぱり、どうしても人間的にはそう思ってしまうんですよ。けれども、それをですね、そうじゃないんだよと、本当に無になっちゃうんだよと、十字架が無になってしまうんだよと、意味が、ということを3章と4章で、徹底的に、パウロは、教えて、言ってくれてますですね。なのでね、ぜひね、また、いつもそうなんですけども、ジェットコースターに乗るような気分でね、ちゃんとこう、なんですか、シートベルトじゃなくて、なんでこれ上にこうつけてですね、で、これから乗るんだよっていう感じで、このパウロの教えの中にね、皆さんも入っていってください。いきなりです、一節。ああ、愚かなガラテア人。十字架につけられたイエス・キリストが、目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですかと。愚かなガラテア人というかなり強烈な言葉を言っている、強い言葉を言っていますけれども、 そもそもがガラテヤ人への手紙の挨拶からして主にあってって言って、このあなた方はこのように祝福されてるよっていう挨拶文がもうほとんどないんですね。だからかなりこう深刻なんですよ。でなんでかって言ったら、そのイエス・キリストにある恵みという根本の部分から離れていこうとしてるのでですね、もう元も子もないっていうんですね。もうそれやっちゃったらもう全てがなくなっちゃうから、だからこう挨拶さえこうなんかできないというか、ほとんどできないような、まあ、状況だったわけなんですよね。でそれほど祝福の源から自分たちで簡単に切り離そうとしているということに対して愚かですよと、こう言ってるんです。愚かというのはね、知恵遅れだ、お前バカだっていう話ではなくて、そういう意味ではなくて、なんていうのかな、もっとよく考えなさいと。すごく当たり前、もうあまりにも明らかなことなのに、なんでっていう、こうもう驚きですね、衝撃に近いこの愚かなと、こういうふうに言ってる。まあなんていうかな、この父親が息子に誰かを傷つけて警察に捕まったら、もうバカ者、お前はなんていうことをしたのかって、まあそんな感じですよね。何やってるんだって。それでガラティアの人たちが、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたってこういうんですね。でいつも私ここの箇所を読むときに、一体どういう状況だったのかなってとっても不思議になるんですね。もしかしたら幻のようにして十字架につけられたイエス様がこう現れてくださったのかもしれないし、あるいはこのパウロが論理立ててこの十字架につけられたキリストを述べ伝えていったときに、信仰の中であまりにも鮮やかに十字架につけられたイエス様が見えたのか、まあいずれかなんですけど、これは御霊の力の現れとして十字架が明確に見えたということなんです。それほどパウロは十字架につけられたキリストを語っていたんです。そして彼らはそれを信じて救われたんですね。ですから、その十字架を無にするようなことやってどうするのっていうね、さっきの話戻る2章の21節の話に戻るわけなんですよ。でこのような形でパウロはコリントの教会でもそうでしたけれども、この知恵のある言葉に頼るのではなくて、こう言ってましたね、あなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからですと。そして、これ今読んだのが第一コリントの2章の2節なんですが、4節いきますと、私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでしたということで、御霊が力強く現れて十字架のキリストがもう目で見て取れるかのようにはっきりと示されたのに、誰が惑わしたのかと。これね、惑わすっていう言葉がね、魔法とか催眠にかかったようになってしまったみたいな感じですよ。あまりにもたやすく速やかに福音の真理から離れてしまう、こう衝撃が、どうしたらいいかわからないという悩みで話してるんですね。で2節です。これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですかと、こう言います。はい、御霊を受けるということですね。でこれが使徒の働きの中で数多く出ています。まあ、これが神聖する、つまり御霊によって新たに生まれるときにうちに住んでくださる働きなのか、それとも本当にこう聖霊のバプテスマなのか、まあ、これここだけ読んだったらわからないんですけれども、まあ あんまり区別しない方がいいかもしれない。ここではどっちもっていう感じで考えていいかもしれませんが、まあ、いずれにしてもこの御霊を受けた時っていうのが、使徒の働きを見ますと、やっぱり信じて、まあ、悔い改めて信じたというところで受けていくんですよね。例えばペテロが、使徒の働きの2章の38節で、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますと、まあ、こういうふうに言って、あとはサマリアにピリポが行った時にも、イエスの皆を彼らが信じたんですが、エルサレムから人たちが使わされて彼に手を置くと聖霊を受けてますね。あとは大きな出来事はしばしば私も言及しますね。このガラテヤ書に入ってからコルネリウス、ローマの百人隊長のコルネリウスですね。これね、ぜひね、 改めて読んでみるといいですよ。使徒の働きの11章ですから、 今読んじゃったらね、また時間かかっちゃうから、改めて後で読んでみるといいんですけど、ペテロがイエス様の福音を語っていただけなんです。でそれを聞いていたコルネリウスとその一家がですねのところに聖霊が下ってですね、彼らが予言をしたり異言を語ったりしていて、でこう聖霊を私たちと同じように受けたんだったらば、水によるこのイエスの名によるバプテスマを受けない理由がないということで、だからバプテスマ、その水のバプテスマを受ける前に聖霊のバプテスマを受けたんですね、彼らは。でそれで聞いていただけなんです。聞いて御霊が与えられたわけなんですよ。当然ながら彼らは、特にこのコルネリウスの人たちは、割礼は受けていない、ユダヤ教に改宗していないわけなんですね。でこういうふうにして御霊を受けたのは信仰を持って聞いたわけであって、この律法を行ったからではないということなんです。で、午前中学びましたけれども、後でまた出てきますけれどもね、この祝福の中でこの御霊の約束でしょ。だから祝福を受けるときにですよ、何かを行って祝福が与えられるっていうことではないんですよね。これ間違ってるっていうことなんです。自分がいかに罪深くて至らなくて、この状態ではやって いけないと思って、ある程度しっかりしてから信仰告白をして洗礼でも受けようかと かある程度しっかりしてからっていうふうに言っていたって、しっかりするときなんてやってこないんですよ、ね、それによって御霊の祝福を受けるのではなくて、そのまま神の前に自分を持っていき、そのままありのままの自分を神に見ていただき、神のところに来るということですね。まあこれ簡単に言うと悔い改めっていうとね、またこれもね、なんかこう一生懸命何か反省したり自分を痛めつけたり、なんかそうじゃないんです。そのままへり下っていくということですね。あのね、問題はね、きちんとできていないって話じゃないんですよ。きちんと素直になれてないってことなんです。いろんな服を自分に着せて、それが自分だと思わせて歩んできた自分を全部脱いでですね、イエス様のところに来ると、十字架のところに来るということが大事であってですね、その信仰によって神様が御霊を与えてくださる、祝福をしてくださるんだということなんです。で3節ご覧ください。あなた方はそんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですかと。御霊によって始まったガラティアの人たちですね。で御霊に始まったっていうことは信仰によって始まったんですよ。でこれは何か神の前で、この神が、この備えをもうすでにしてくださっていて、祝福のですね。でそして自分がそれを受け入れて信仰によって、で聖霊が働いてくださったわけなんですよね。けれどもこれからはそうじゃなくて、何か自分の立法の行いで神に認められるようにしていかなければいけないと。でこれが肉によって完成されるということなんですね。信仰によって始まったのだから、信仰によって生きなきゃいけないんです。信仰によって、だから信じたのは信仰だと、信じたの間違えた、救われたのは信仰だと間違えた、救われたのは信仰で、あとは頑張んなきゃダメなんだよとね、なんかもっともらしく聞こえるでしょ。それが肉による完成だって言ってるんですよ。信仰によって始まったんだから、神を信じるというところで生きていく、そして神がどのようなことをしてくださったかということによって生きていく、また今何をしておられるかで生きていき、また何をしてくださるか、将来ですね、その中で生きて、それを信じて受け入れて生きていくときに御霊が働いて、御霊に導かれて、結局神の願われていることを行っていくということなんですよね。でこれが信仰の生き方であります。まあ、6節からですね、アブラハムが話が出てくるんですが、アブラハムが神を信じて義と認められるっていうのが出てきますですね。それで星の数のようになるとですね、この星を見なさいと言って神様に言われて、それで見たらこのあなたの子孫はこのようになると言われて、神を信じたその信仰が義と見なされたっていうのが書いてあります。ところがですね、子供生まれないんですよ、ずっと。だって 星のようになるって言ってるけど、まだ一人も生まれてないんすよ。そこでサライがね、アブラハムに、サライってサラのことね、アブラハムに言いました。ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。どうか私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。それでアブラムがサライに言うことを聞き入れたって書いてあって、そしてね、イシュマイル生まれ、イシュマイル生まれたらね、ハガルがね、これ私が産んだんだってこれ威張っちゃった。でそれでさらにいじめられたんですよ、女主人のね。それで追い出された、まあ、お家騒動起こったんですよ、簡単に言うとお家騒動で、そこでハガルが 主の使いにあって、身を低くしなさいと、まあ、諭されてですね、私はあなたのね子供を祝福するからと言って、で戻ったんです。でも結局ね、このサラから子供生まれでしょ、イサク。それね、イサクが血離れだから2歳ぐらいかな、分かんないけど、血離れのこの祝い式やってる時にいじったんですよ、イシュマイルが、お兄さんのイシュマイルがいじめちゃったんですよ。それでもサラがね怒って、追放してくださいと、追い出してくださいと。で、これは主が御心だったんですね、操作しなさいとアブラハムに言われて、いなくなってね、ついにね、このイサクが大きくなった時に、この全焼の生贄としてイサクを捧げなさいという時に、神がこう言われました。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れて、一人子って言ってます。あれ、イシュマイルはないんですよ。つまり神の約束があり、それを信じて忍耐して待って行って、信仰で始まったんですよ。でこれ星のようになるって信じたじゃないですか。で信仰によって行かなきゃいけないのに、途中でその約束を叶えるために努力しちゃったんですよ。それはもっとひどくなっちゃったんですよ。でお家騒動、肉の粉がメロメロブレブレ出てきちゃったわけですよ。最終的には結局切らなきゃダメだったの、バシって。だから肉の行い、肉でなんで完成しようとするのですかということなんですね。そして、あれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。まさか無駄だったということはないでしょう。この無駄ということはね、まあこれ本当に私たちの信仰の歩みというのは、こう何て言うかな、神の畑って第一コリントに書いてあるように、こう作物が育っていくような感じですよね。で多くの労苦が費やされて、犠牲が費やされているのに、まあ、一つこう台風が起こったらですね、もう全部が台無しになるっていう、それと似たようなところがあって、今あれほど労苦してですね、でこの彼らが経験をしてですね、本当に劇的な経験をしたのが、もう無になってしまっているのか、まさかそうじゃないでしょって言って、もうそういうふうに信じたくないという思いがね、このパウロの中にあるわけなんですね。でね、後でね、こういう言葉を使ってます。4章の11節では、あなた方のために労したことが無駄になったのではないかと、あなたのことを心配して、パウロ同じこと言ってて、で19節ですね、4章の、私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。だから振り出しに戻っちゃってるんですよ。途中までやって、工事中断じゃなくて、また土台からやり直さなきゃいけないんですかと、と言っているほど無駄になってしまう、そういうことをあなたは行っていますよと言ってんですね。で5節、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で力ある技を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか、それとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか、ということで、これ思い出してくださいね。このあなた方の間で力ある技で、何かって言ったら、使徒の働きでパウロとバルナバが、この動いてる、まあ、ピシディアのアンティオキアから、覚えてますかね、まずキプロス行って、キプロスでも力ある技行われたけども、でピシディアのアンティオキア行って、ものすごい町中の人がバーって来たわけですよ、シナゴーグね。そして、今度はリステラ、イコニウムか、イコニウム行って、その次リステラですね。でリステラではですね、足の不自由な人が起き上がって歩き出したんです。でこういう力ある技が行われていたけれども、その時ただパウロの言うことを聞いただけですよ。みんなパウロの言うことを聞いて信じただけですね。何かやったって、やってないんですよ、立法を行ってないんですよ、 バリバリの異教徒だったんですよ。だってその後でさ、この、不自由な人が立ち上がってからさ、みんな、なんだっけ、パウロ、バウロ、バルナバがゼウスで、なんだっけ、パウロがなんだっけ、ヘルメス、なんかギリシャの神様だと思って、祭り、祭ろう、文字通り祭ろうとしちゃった。全然バリバリの異教徒で、なんか、割礼なんか受けてないしさ、どっちなんだ、ね、よく思い出してくださいと。で、なんで、その、二世兄弟のね、言うこと聞くんですかと、もう信じられませんと、あなたたちこれだけの経験したじゃないですかって、こう驚いています。でそこで彼が話し始めるのは、この聖書に掲示されている神のご計画であって、6節です。アブラハムは神を信じた、それで彼が、それが神の彼の義と認められたとある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさいと。このように聖書は信仰によって生きる人が義とみなされるということなんです。これ分かりやすく言うと、この信頼をしているということをよしよしって言ってくれてるわけです。信頼をしているということが OK、 じゃあ私はあなたに、を正しいとみなすよっていう話をしてるんです。だから私たちが正しいという言葉を使うと、自分が行っているっていうのがある。まあ結果としてクリスチャンが義を行っていくんですよ。だけどもそうじゃなくて、その前に神が正しいお方で、その正しい方である神を信頼するというところに神は喜んでくださってるわけなんですよ。ですね。意味わかりますかね。でも皆さん人間関係でもそうでしょ。子供に対してさ、子供がさ、全然自分が養うってことを信頼してくれなくて、いや私自分でしようとしますって小学生が言ったらどうします。まあ、バカって言葉使っちゃったけど、愚かなガラテヤ人ってこう言ってるじゃないですか。何言ってんのって。信頼されるっていうことを喜んで、で私は責任持ってお前をね養っていくって、もう言うまでもないわけじゃないですか。でそれを喜んで、それが義なんだっていうことですね。だってさ、まだ子供が一人もできてないサラの間にね、しもべをね受け継がせましょうかって、いたんですよね。多分エリエゼルだと思うんだけども、その受け継がせましょうかって言った時に、外出してこうなるよって言って、もう気違いじゃんそんなの信じんの。でも全能の神でしょ。できないこと、不可能なこと一つもないわけですね。ということを彼は子供のように信じ、それが正しいとみなされたんだということなんですね。でね、アブラハムというのはユダヤ人の中では誇り高き父祖、父なんですよ。先祖なんですね。私はアブラハムの、私たちはアブラハムの子供ですってこうね、こうイエス様がなんか突っ込み入れられた時、あなた方自由になりますよって言われた時、いや俺になったことないよ、そんな何言ってんの、アブラハムの子供だから自由ですよ最初からって。でこのようにね、アブラハムの子であるということを誇りにしていて、アブラハムの子孫だということで神の国に入れると、もうこの神学はもうその通りですよね。それだけ聞いたらですか。でそのアブラハムに対して割礼を受けさせなさいと、このように言って割礼を受けさせて、それがその子種ですね。子種っていうのはつまりこの精子ですね。でだからその印として包皮を切ってですね、男性器の、でそれで、まあ、割礼ですよね。でそれ印だったわけですね。で そこから出てくる契約、神との契約を結んだ民はそのまま神の国に入ることができるというように彼らは考えていたので、だから私たちが神の国に入ると。じゃあ他の違法人はダメダメダメって、もう地獄行きだと。じゃあどうすればいいの、いやユダヤ人になれば大丈夫だよと。一応ね、回収手続きがあるからって、こういう話、一応じゃないけども回収手続きがあるからということで、まずは割礼だよねって、男はね、男の人は。でその次に、そのいろんな、あるんですよ、こうラビが定めたのが。でそういうことで、やっていく。でね、彼らが、根拠にしていたのは、アブラハムに対して神様が、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとすると、そのイスラエルの国民がそうなるんだと、祝福されるんだって。でも彼らが その次の節も読まないとね、意味ないんですよ。それが地のすべての部族はあなたによって祝福されると、こう言ってるんですよ。だからユダヤ、大きな国になるわけじゃないですか。でそれだけで終わらないんですよね。すべての部族がアブラハムによって祝福されるっていうところに書いてあるんですよ。ということは異邦人も含まれるわけなんですね。異邦人も含まれるわけです。でここは抜けていた。でアブラハムが神を信じた、それで 彼の義が認められたというときに割礼受けてないんです。ずっと後です、割礼受けなさいって言った。その、まあ、息子にね授けなさいって13歳の時かな、イシュマエルがです、ね、ずっと後なんです。ということはユダヤ教の定義に従えば彼は異邦人だったんです。まだの時に信じて義と認められたんです。というふうに聖書をこうちゃんと順番通りに読んでいけばですね、信じることによってプレゼントのようにして正しいとみなされて、そしてユダヤ人も祝福されるけど、ユダヤ人としてけれども異邦人もですね、この彼によって祝福されるというシナリオなんですよね。そこで信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると信じな、知りなさいとこのように言ってます。血縁関係もあるんですが、あくまでも根っこになっているのは信仰なんですよ。これね、ヘブル人への手紙の11章を読まれるといいんですね。まあ、ヘブル人への手紙の11章も信仰によって、この旧約時代の生徒たちがこのような証を持っているっていう話が書いてあって、信仰なんですね。最初から信仰によってなんです。でそれによって初めて神との生きた関係を持つことができるわけじゃないですか。神を信頼してその言われていることを聞いて従っていくっていうね。でこの関係が根っこにあって、そしてあなたの子供たち、だから肉の子供たちも祝福するよっていう言葉を聞いて、あそうなんだと、この見なしてね。でそれでユダヤ人もこの今のあれですよ、血縁関係のあるユダヤ人、実際のユダヤ人ですね、も祝福されるんだということになるわけなんですね。だから信仰によるよって生きる人たちがアブラハムの子なんだということです。そして、8節、聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対してすべての異邦人、さっきの箇所ですね、この創世記の12章の冊、すべての部族って書いてますけど、これ異邦人と、まあ、同じ意味です、同じ意味です。すべての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのですということで、そこには差別がないんですね。信仰によって生きるっていうのは、異邦人にも割礼を受けなくてもできることなんですね。どんなことがあってもできるわけなんです。男性であっても女性であっても関係ないですね、差別がないんですね。でここまでがアブラハムの約束、アブラハムに対する約束、これに基づいて私たちは福音を受け取っているんだよって話ですが、じゃあ律法っていうのは一体何なのかという、この今度は律法の話をしてくれるわけですね。ですか、律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてある全てのことを守り行わない者は皆呪われていると書いてあるからですと。はい、ここでパウロが何をもって恵みを無にしてしまうか、十字架が無になってしまうかということを言った、まあこの理由がね分かってくるんですよ。 信じて、あとは律法も守って、それで救われるんだと言って付け足すようにして救われるんだというふうに言ってるけど、あんた律法を軽く見すぎてるって話です。そのね、律法をもうなんかちょこっと何かやってって、このこれとこれとこれとこれをやってって、じゃあ終わらないんですよ。なんて書いてます？全てのことを守り行わない者は皆呪われるって言ってるんです。全てにことを守り行わなかったら呪われるって言ってるんですね。で、これを前面に出して解説したっていうか教えてくださったのがイエス様です。これ御前礼拝でお話した通りですね。イエス様が一点一角も廃れることはなくて、どんな細かいことでも教えるものが天の御国で偉大なものと呼ばれて、だからパリサイ派や律法学者よりも義が勝ってないと天の御国に入れないとイエス様がおっしゃったんですね。で、これビビるじゃないですか。すごい細かく守ってんですよ、パリサイ派って。それよりももっと、この厳密に守っていかなければ神の国に入ることはできないとイエス様が言われたんですね。でね、この律法の捉え方がなんていうのかな、このパリサイ派の人たちはこう熱心になっていくの、それがね、自己目的化するんですよ。だから偶像は一切合切やめましたよ。実際の文字通りの偶像、木や石のね、やめましたけれども、その律法を守るっていうこと自体がもう偶像化しちゃったって言ったらいいかなね。で、これをやっていれば神の国で大きな報いを受けるというようなことなんですよね。でも、そういうもんじゃないとイエス様教えてるわけです。これはね、もうワンセット、律法というのは全体で律法なんだと、もうこれがみんなあって律法なんだよと。つまりこう全体を考えて、じゃあ一体何なのかっていうことを見ていかなければいけない。いわゆるつまみ食いは、つまみ食いしてこうだああだこうだってできないんですね。でもね、これ一つ一つね、これやってったらね、こうやって追い切れないわけですよ。613あるって言われるんですね、このユダヤ教の中では。これ律法数えてってね、613ある。で、これ全部やろうとしてもね、これできないんですよ。分かってるんですよ。だから私たちも追い切れなかったって、こうペテロも言ってるでしょ、そしてパウロも言ってるでしょ。分かってるんですよ、613これじゃあとかだ。だからガイドの人に聞いてね、ああとかって思った面白い話が、良きサマリア人の話でね、半殺しになったユダヤ人の人を助けたのは結局サマリア人だったんだけど、そのレビ人と祭司が通り過ぎるじゃないですか。で、あれ無慈悲だなと思うよね、本当にひどいね。あれ忙しかったの、立法を守れないってその穴がち間違ってないんじゃないかなって。で、エルサレム入ったらさ、これエルサレム行く途中なんだけど、それエルサレム入ったらさ、それ黒装束の人いるんだけど、俺が存在してるのかなって思うぐらい無視するの。あれ多分忙しいんだよね、立法を考えてて分かんないんだけど、とにかくそうやって守るっていうことがね、そういうなんか一つ一つ何かこうこなしていくみたいなね、そういう風に考えていくんだけど、いやそうじゃないよと。いや実はそうやって彼らがこうこなしていってるように見えながら、実はちょこっとずつごまかしてんだよね。例えばさ、他のさ好きな女の人できてさ、ね、じゃあその人と今これ結局離婚してね、この女の人と行くっていうのはね、離婚状を渡しなさいっていうのがモーセのラインあるわけでしょ、ね、でそれを渡せばさ、立法守ってるよとかなるじゃない。でもイエス様は勧誘してるよって言ったんだよね。もう心の中で勧誘してるんですよ。勧誘をこの犯してるわけでしょ、心の中で。でイエス様はそういう全体としてどうなのかと、皆っていうのはこのパッケージなんですよ。ここだけとかここだけ、ここはあんまり良くない信じられないねとか、なんかそういうことできないんですよ、全部なんですよ。ということでイエス様が言われたら、おのずとですね、このイエス様の言われてることをよく見ていくとですね、おのずと俺呪われてるなって分かるんですよ。その立法の中で守り行わないものは呪われるって明確に書いてあるわけです。これこれのことはあるよと。だそれで呪いの中にあると同時に、イエス様はご自身が死に引き渡されると、それ3日目によみがえれると、こう言われて、その 立法というのは死がいつもこうなんちゃう影で映ってるわけですね。こう死があって、それ殺されなければいけない、こう死ななければいけないというのがあるけれども、その先に死があったわけですね。イエス様の先、イエス様の生涯の最後は死があって、実はそれが、それさえも立法を成就していたんだと、実現させていたんだと、まあ、いうことなんですね。ちなみにですね、この立法というそのものが間違っていることじゃないんですね。あの詩編の最初って何て書いてますか？幸いのことよ、悪しき者の計りごとを歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人って言ってですね、この教えっていうのはね、モーセの立法のことですよ。これ口ずさんで、これをね、幸いですってこう言ってるんですね。だけどこの言ってるダビ、おそらくダビデですけど、ダビデが信じて神との信じる関係を持ってるんです、すでにね。でこのその中で神様 を愛してるがゆえに、その立法を行っていきたいという思いの中で、まあ、こう話しているわけであって、あの実はモーセもですね、信仰によって生きたんですよ。立法を与えたモーセでさえ、それもあのヘブルの十章を見てると信仰によって生きていてですね。で、立法というのはまだ神との関係が、そういう信仰による神との関係ができてない、その彼らがこの立法を通して信仰へと導かれるように、特にキリストへの信仰へと導かれるように、まあこう組み込まれてるんですね、その国民生活を送っていく中で。まあこれね、次回学びます。あの次回ね、なんて書いてあったかな、養育係って言ってます、養育係。でそれを、次回は見ていきますけれども、今はだから、あの知っておかなければいけないのは、立法を守り行うことによって神の前に義と認められるということ、これが立法を、まあ、勘違いしてるよと、立法は正しいものなんだけれども、それ間違ってるよと、それを行って神の前に認められるっていうことではないんだよということなんです。何かを行って神様に受け入れられるんじゃないんです。何かを行って承認してもらうんじゃないんです、ね、今流行りの言葉は承認欲求ってね、あの SNS とかでいいねとかって押されるとさ、承認されたっていう気分になってさ、承認欲求ですよね。で何かをしたから承認されるんだよね。だから一生懸命 YouTuber とかさ、いかに再生回数を見るか、あといいねボタンを見るか、でこれによって、こうでも社会全体がこうやって承認されることを求めていくわけですね。で何かを行って神様に認められるっていうのが簡単にそう なってしまうと思うんです、世の中の教えだと。しかしそうじゃないよと、そうではなくて、もうすでにあのその神が愛しておられるんですね。愛しておられて、その愛しておられる神に言われていることを信じると、それによってきっと認められる愛の関係の中にいるんだというわけなんです。だから立法を読むっていうことはですね、これ、まあ、立法を読むというのはある意味でイエス様の話を聞くって言ってもいいですね。あの福音書の中でその立法の正しい解釈をですね、イエス様が行われて、例えばですよ、あの隣人を愛しなさいってイエス様言われた後に、じゃあ隣人って誰ですかってパリサイ人聞いたんですよね。あれは私はいろんな隣人に良いことをしてるってことをね、こう一生懸命言おうとしたんですよ。私は正しいことやってますよって言おうと思った。そしたらさっき言った良きサマリア人の話をしたわけね。サマリア人ね、あのユダヤ人大嫌いだよ、うん、だからパリサイ人はそれは仲間の間でね、いいことをしてたかもしれない、このパリサイ人。だけどギャフンだよね。その、 あのサマリア人がさ、その半殺しになってる人を助けてね、で彼のようにやってきなさいって言って、もう自分が憎んでるような人たちの領域にまで入ってね、何かをするっていうところまで頭がいかなかった。だからそういうイエス様の教えを聞いていく中でね、ああ俺は本当にがんじがらめになってるなって、どんなに良いことをしようとしても、立法を守り行うとしても呪いのもとにしかないなってこう気づくわけですよね。でこれがポイントです。イエス様がだから私を信じなさい、何度も何度も私を信じなさい、良いお方は神以外にない、これあのってイエス様言われましたけど、金持ちのせいにあれは私しかいないっていうふうに言ってるわけなんですよね。私を信じなさい。 で私についてきなさい。だからこの前の学びですね、自分は死んだとみなしてイエス様が生きておられて、この方を信じる信仰によって生きていくんだということなんですね。どこまで行ったかな、なんか今、次13節でいいんですかね、違う11節かですね。立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからですと。だから立法によって神の前に義と認められるっていうことは書いてないんですね。あなたはそうなるよって、ね、それ本当に完璧に守ったらそうかもしれないんだけども、むしろ義人は信仰によって生きるという方が聖書に明かしされてるんですよ。だから先ほどのアブラハムですね、神を信じてその信仰が義とみなされたっていうのもあるけれども、これ創世記の方でしょ。で今のはハバククです。ハバクク書の方で義人は信仰によって生きるっていうのが書いてある。だから聖書を見たら義人っていうのは信仰によって生きる人なんだっていうのがちゃんと明かしされてるんです。ハバククどういう話か覚えてますか皆さん。これもね、さっきの星のようになるこの心子孫がもうとんでもない話を信じたんですよ。ハバククも何かって言ったら、ユダが本当に不正に陥っていて、で神様裁いてくださいってね、何とかしてください、本当にもう大変になってるこのユダがって言ったら、いややってあげるよってこう神様言って、バビロンねって言って、バビロンでバビロンによって潰されていくからねとか言ってさ、もうなんかね、何言ってんですか神様って感じですよ。バビロン、まあね、ユダの国は悪ガキかもしれないけど、バビロンはヤクザの親分だよ。やってるその次元が違いますね。悪、不正の次元、悪の次元がもうとんでもないあれですよね。なんでこのとんでもないやつを用いて正義を行われるんですかと、ユダを裁かれるんですかと、もうさっぱりわかりませんと、もういい、ね、もうちょっと見張り台に行って神様何するか見てよって感じで動いたら、遅くなることはないってこう神様言われるんです。待ちなさいって、遅れることはないよって。そして義人は信仰によって生きる、信じなさいって言ったんです。その後で神様が、そう、もちろんバビロンをね用いるけれども、そのバビロンは徹底的に滅ぼしますからねって神様おっしゃってくださるわけ。そしたらさ、彼がさ、もうハバククが喜んじゃってさ、主にやって大いに喜びさもってこうやって喜んでね、状況はどんどん悪くなってんですよ。このユダの状況はもう飢饉が起こってね、呪いがもう起こってるわけ。ほら午前中のお話ししたモーセが予言した呪いが、でそれでももう大いにこの神の救いを喜ぼうってこうやったんです。でこれが信仰で、その信仰、義人というのは信仰によって生きるんだよって。だからこれ明らかじゃないですか。そして次12節見てください。立法は信仰によるのではありません。立法の掟を行う人はその掟によって生きるのですと。立法というのはこれを行いなさいっていう言ってるだけで、信じるっていうことでは言ってないわけですよね。これレビ記の18章の5節ですね。この行いで生きて、この掟で生きていくっていうふうに書いてあるわけです。でこれだから立法というのは信仰によるのではないっていうことをもっと考えてみたいと思いますね。信仰とは神とその言葉への信頼ですね。信頼で人格的な交わりがそこにあるんですよ。こうパーソントゥンパーソン、人と人と同じように神と人、生ける神との関わりがあるんです。であまりにも信頼してるから従うんです。これやってくれないって言ったら、信頼してるから従えるんですよ。でその信頼関係が壊れたのがアダムが罪を犯してからです。で信頼回復をするには信じるんです。もう信じる。だからノアも信仰によって生きたし、アブラハムも信仰によって生きたし、モーセも信仰によって生きました。これヘブル書の11章に書いてあります。 けれどもまだ信仰が養われていないところにイスラエルの民には律法が与えられました。これね、ちょうどこんな感じですね。幼い子がね、これやって、まず手洗おうねってこういうわけね、手洗うじゃないですかね。で、はい、電車の中でね、ギャギャギャギャ言ったら静かにしてって、わからないよね、ちっちゃな子には。僕もね、あんまりわかんなかったよね。なんでって。でもとにかく言われてるからやるじゃないですか。で、大人になってようやくなんで親がそういうふうに言った意味がわかるわけですよね。信仰によって生きるのも似てて、これイスラエルの民が本当に必要だったのはこの神を信じるということ、神へ信頼するということを、いろんな律法、まだわからないけれども国民生活の中での律法を与えられて、これこれを行いなさいと命じてですね、でその中で神を信頼していく道を見ていくと。で、特に生贄の制度があるっていうのは何でかって言ったら、もう最初から罪を犯してしまうもんなんだということが分かっているんですよね。だから律法が与えられていて、そしてその、尻拭いを神様がそれまでも律法に定めておられたんです。尻拭いというのはつまり罪が許されるための道を神様がこの備えておられたわけなんですよね。で、律法はもう守りを行えないことが暗示されているので、そこでですね、律法の中に生きていくとキリストが必要だと、キリストが来られるんだと、これを正しく待ち望むようになるんです。これいきなりね、イエス様信じましょうとかね、キリスト信じましょうと、なんで最初これ言わないの、これ律法なんか与えたのって話になっちゃうじゃないですか。いやでもね、与えられてもね、よう別に言ってね、全然信じないですよ。律法が与えられたからこそイスラエルの中にこの時が満ちて、キリストが現れて、それで、あ、この方に私は本当に寄りすがらなければいけないんだということが分かります。なんですね。で、信じるってこれすごい大事です。今から言うこと、行いが伴います。信仰というのね、信条じゃないんですよ。信条って大事ですよ、大事だけども、信仰っていうのは信条じゃないんですよ。つまり何かって言ったら、信じるって言って何も行いがなかったら信じてないんですよ。これヤコブ書が明確に教えてくれてる、ヤコブの手紙がね、信仰、行いがない信仰はもう死んだものだと言っていて、その信じるということをしたらそれに伴って行いがあるわけですね。だから逆に言うと、今行っていることは何を信じているかが現れているんです。例えば皆さん今椅子に座ってます。これなんか説明したことある、皆さんこれだけで覚え出す人いる？椅子は壊れないって信じてんだよね。特に今ね、ちょっとね、ほら、ちょっと丈夫なね椅子にしてるからね、ますますその心配はないんじゃないかな。でも私ね、経験したことあるんですよ。普通に座っててプラスチックの椅子だったんですけど、木だったっけ？いや、プラスチックもそうだった。いや、そう。なんか私の奥さんははっきり覚えてるみたいですけど、選挙地でね、普通に座ってたんですよ。いきなり壊れんの。ありえないことが起こったんですね。でも、それだけ全く疑わない信頼があるから座れるんですよ。座るっていう行いがあるわけで、今さね、ゆっくりね、これでこのビルが壊れたらどうしようっていうのはないでしょ。地震が起こったら逃げようかなっていうのは、相当大きい地震が起こったら逃げようかなって思うかもしれません。でも何にもないのに崩れるっていうのはないでしょ。でも世界にはあるもんね、何にもないのに崩れるのは。すごく今分かりやすかったんじゃないですか、皆さん。これ信じるっていうのが本当にね、信じるって言葉さえ使ってないかもしれないぐらい信じてんです。信仰によって生きてんです。でもそれは必ずね、行いで現れているので、そこでですね、信じるだけでは足りないんだよと、行いプラスして救われようねって言ってる方がユダヤ主義なんですよ。でそっちの方が最もに聞こえるじゃないですか。 まあ、信じる信じるばっかりというクリスチャンはもう本当に行いがちゃんとできてないからね、もう本当にこういうことやんなきゃいけませんよ、ああいうことやんなきゃいけませんよってね、クリスチャンでさえ言う傾向があります。あんまり好きじゃないですね。あんまり好きじゃない。っていうか時々もうヘドが出ますね。なんでかって言ったら、そんなに信仰って陳腐なの？そんなに信仰って力がないの？って信じる信じるばっかり言ってって、いや信じてるんですよ。だから自分じゃなくて神が働いてくださるから神がすごいってなるんですよね。ということで、この立法の行いと信仰が相入れないんですね。相入れないんです。もう一回繰り返します。さっきの例え、ちっちゃな子が、ね、皆さんお子さん持ってる、ちっちゃなお子さん持ってる、ね、人ね、まあ、あとはもう大きくなっちゃった人でもいいよ、ちっちゃい時のこと思い出してください。自分の子供、娘息子が、ね、一生懸命働きますと、これほど悲しいことないよね。まずのたれ死にですよね。誰も雇ってくれないよ、ね、ストリートチルドレンになるしかないじゃない。自分が信頼されてないから、これほどなんかね、反抗期の子たちの方がよっぽど正しいよ。あ、それコリントだよ、コリント、コリント、思春期ね、やったでしょ、勉強したでしょ、心を狭めちゃってるの、ね、成長する前だから、ね、こう成熟する前だから。こっちは違うんだよ、ガラテアがやってるのは、いやこれから頑張りますから、私頑張って救われますからってやっちゃうんだよ。私頑張って働いて生活するからって小学生が言っちゃうんですよ。信じるということと行いがこうやって相入れないと、ミックスすることはできないということなんです。 100% の信仰によって 100% の行いが出ますですね。で次いきます。13節、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを、立法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われてと書いてあるからですと、はい、でこのね、午前中も話しましたが、キリストはご自分が私たちのために呪われているものになったと、まあ、後で聖書に預かりますけれども、まさにここですね。呪われたものとなってくださって、木にかけられたもので、これ本当に聖書の光景ですけれども、今パッと頭に思い浮かぶのはアメリカの昔、奴隷制度がまだ奴隷のなんだかってなった時に、黒人の人がね、こう木に吊るされたっていう人種差別、パッと思い出した。もう生産の光景じゃないです。呪われてますよね、あれね。そういう意味合いですよ。で、特に中東の当時は、丁重に葬るっていうのはね、これね、死ぬぐらい、生きるか死ぬぐらいにすごい尊厳、メンツがすごい大事だったんです。だから、神の裁きとしてのハルマゲドンってあるでしょ、あれ、積み上がってるんですよ、死体が。そして、神の大宴会といって猛禽が食べていくでしょ。あれって、ね、裁きの究極の姿なんですよ。全然葬られないでこう食われてる姿って、あれもう屈辱、究極の屈辱なんですね。それと似たような感じでこう吊るされてるっていうことは、その葬られもさせてくれてないっていう呪いなんですね。しかしそれがイエス様の十字架において、まあ、成就したわけなんです。で、神が、あるいはキリストがっていう、これが福音です。福音です。主語をね、いつもね、皆さん、気をつけてください。自分の主語も気をつけてください。自分の会話、パウロがローマ人の手紙で7章と8章で、後で読んでみてもいいですね。7章は、私はね、憎んでることを、悪をやっていますとか、私はこのやろうと思って、私は神の律法を守ろうと思っているのに、この体の中には罪の法則が働いて、もう私はって、なんと惨めな人間でしょうって言って、でも神に感謝しますって、そこから変わるんですよ。神に感謝します。8章行ったら、私はが出てこない。神はキリストにあって、 ですね、誰でもキリストイエスのうちにあるものは罪に定められません。でそれは命の御霊の法則が罪と死の法則から私たちを解放したからですって。でキリストは私たちの肉が弱くなっているところを知って、このご自分と似たもの、キリストはキリストはキリストはキリストはキリストはキリストは神は神は神はキリストはキリストは神は神はキリストは、これ福音ですよ福音。でここもそう、聖書全体見てください。聖書全体も神は初めに天と地を創造された、神は光あれと言われた、神は最後に7日目に休まれた、その前に人を作られた、で神のストーリーなんです。で神が人をお作りになられて、神がいかに愛しておられるかのストーリーなんです。じゃあ私たちが行うこと、応答ですよ、応答。まず神はから始まって、それから応答なんです。ところがね、アダムが罪を犯した時から私たちね、罪の性質があるんです。でどうなったのか、あのね、こう聖書読む時でさえね、なんか高校しなさいって言ったら、ああってこうやってなっちゃう、ああこれやらなきゃいけないってこうなっちゃうんです。で、あこれできてないできてない、私これできてない、あれできてない、私これちょっと待ってよ、100あるうちでようやく最後のところにさ、こうしなさいって出てきてるわけよ、ね、90100番目に99は神様がこうやったっつって、でここはここばっかり言ってこっちの99はなくなっちゃうんですよ。これが罪の性質なんです。これが罪の性質なんです。自分で自分を救おうとしたって言うんです。神から独立しちゃったから、あの善悪の知識の木を取って食べちゃったから。でそだガラテア、割礼派とか偽教団、ユダヤ主義者がやってることは、それを立法という目的が全然違う、神様が意図したものと違う方法で、その人間の罪というか人間の肉という部分をもっともっとこう固定化させるっていうか、それでね、こう救いを達成させようとしているっていう、まあ救われてない人の論理ですね、うん、でこれをやっていたわけなんです。で、次に、最後ですか、それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでしたですね。13節が午前礼拝もお話しましたけれども、その過去の負債ですね、負債を取ってくださったと、つまり罪の呪いを、あ罪じゃない間違った、まあ、罪の呪いもあるけども、あの立法の呪いですね、立法の呪いを贖い出すことにご自身が命を対価払ってですね、血を流してくださって、それで私たちを奴隷状態、立法のがんじがらめの奴隷状態から私たちを買い取ってくださったと。で今私たち神のものになってるじゃないですか。その私たちが今度は祝福、アブラハムへの祝福がキリストイエスによって及んでいるんだと、信仰によって義と認められ、そして義と認められた私たちに約束の御霊を受けるようになるためです。これ戻ったんですよ、この3章の1節2節のところで、あの御霊を受けたのは信仰を持って聞いたからですかというところに戻るんですけども、あなた方が信仰を持ってこの受けた御霊というのはアブラハムの祝福があなたが信じたことによって与えられていて、そして御霊が与えられたんですよということになるわけなんですね。でこれもですね、御霊も御霊の働きもなんかやっぱり行いが入っていっちゃうんですね。一生懸命祈りましょう、これこれやりましょう、こうやったらこうなんです。で御霊に満たされた人はですね、もうちょっと霊的にこうなんかちょっと、例えばあの威厳を語ることができるようになったって、ね、こうね、こうやってこうやったかな、なんかちょっとこう霊的にバージョンアップしてですね、ふーとかでバージョンアップしてですね、まだこうあの見た目に満たされてない人こっちでね、どうしてもね、なんか私たちの肉はランク付けをするんですね。でランク付けをして、そしてなんだろうね、努力ね、学校のように、まあ、今の学校なんかそれ崩れてきてるみたいだけども、あの学校のようにですね、やって今日、そういうふうにさせていきますけれども、もちろん私たちの信仰は競争です。競争っていうのは他の人と比べてじゃなくて、神が用意されている目標に向かって走っているのが、まあ、信仰の歩みですけれども、自分の工程を走っていくわけであって、まあ、競争といっても他の人との競争ではないわけですが、信じることによって約束の御霊が与えられます。聖霊に満たされることを皆さん願ってらっしゃるでしょうか。聖霊の力を受けることを願ってらっしゃるでしょうか。イエス様がどれほど リアルですね、生きてらっしゃるかということを体験したいですか、御霊に満たされる必要があります。で、聖霊の賜物が与えられたいですか、主に使いたいと思う方はぜひ聖霊の賜物を求めてください。予言である、異言である、癒しである、いろんなものがありますけれども、で、それは頑張りでしょうか、違いますね。神が与えるって言った約束を信じて、与えられるものなんですね。はい、じゃあまず、一言お祈りして、そして聖餐式に入ります。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたがこのようにして、約束の御霊を信仰によって与えてくださっていることを感謝します。主よ、どうぞあなたが、この今からの時間を祝福してくださ、この清めてくださって、性別してくださって、そしてイエス様の十字架が明確に分かるようにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。